恵みをいただく御言葉は、ヨシア記の6章1節から11節までです。ヨシア記の6章1節から11節、はじめに7節までをお読みします。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りする者がなかった。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および戦士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。そこでヌンの子ヨシアは祭司たちを呼び寄せ、彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行かなければならない。ついで彼は民に言った。進んで行き、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたの出された戦略、戦術、あなたの指示、それは人の目には愚かに聞こえ、またそれに何か意味を時には見出せないこともあるかもしれませんが、しかしそれでも人がそれに従順し服従するとき、偉大な勝利がもたらされます。闇が濃いときこそ、私たちはあなたの御言葉によく従順し服従するべきです。どうか私たちもこのヨシアたちのようにしっかりと御言葉に対しては何の注文もつけずに、ただ黙って指示された通りにお羊の角笛を吹き鳴らし、契約の箱を担ぎ、そして御言葉の前に進み行き、御言葉を携えて進み行く私たちでありますように。どうかこの語るしもべの唇を清め、またここにいるすべての耳を心を清めて、あなたの命をしっかりと今語り尽くし、いただき尽くすこの時でありますように。イエスはあなたが知恵と啓示の霊を持って私たちを導いてください。これからの時の一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主の軍の将がヨシアに現れて、そして、ヨシアが靴を脱いで、そして主よ、我が主は何をそのしもべに告げられるのですかと、へりくだって正しい態度でこの主の軍の将の前に出てひれ伏して、そして耳を傾けました。主の軍の将の口から発せられたそのこのエリコ攻略の方法、それはおよそ人間が考えられるものではありませんでした。むしろ人がそれを聞いたならば 何か意味があるのだろうか、そういう類の言葉でした。主の御声、主の御言葉、それはですね、聞く人にとっては時に愚かに聞こえます。人はもっとですね、何か、大いなること、人の知恵にかなったこと、それを、聞くと納得しやすいんですけども、その内容が納得できないとですね、それに対して疑いを持つものですが、主の言葉はですね、人のその信仰を試します。神の言葉はこの世の知者たちにとっては愚かに聞こえます。しかし愚かに聞こえるからこそ、人はですね、その御声に聞き従うかどうか、従順し服従するか、それともそれを拒むか、その信仰が試されるわけですね。この時エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りするものがなかったと一節に書いてある通りです。エリコの町、それはもう何世代にもわたってその城壁が補強され、城門も固く強固になっており、そして面はもう固く閉ざされて、誰の出入りも追随を許すものでありませんでした。そこで主がヨシアに仰せられたことは2節です。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。アメン。主の御言葉の前にひれ伏して、そして我が主は何をそのしもべに告げられるのですかと、ヨシアはひれ伏して、そしてその足の靴を脱ぎました。そうするならば、その態度こそが勝利者のことです。その態度、主の御前にひれ伏して、そしてその御声に聞こうとする姿勢、それはもう勝利する準備が整ったということです。それで主が、ね、もう見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。目の前の城門は固く閉ざされております。しかしもうこの町はあなたの手に渡したと言ってるんですね。現実はまだ手に渡っておりません。しかしもう真理の上では手に渡したと。で、あとはですね、ヨシアたちの側がその主の軍の将から教えられた通りに守り行うなら、それは現実のものとなってヨシアたちの手に渡るものです。ではどのようにすれば、どのような攻略をすればそれが現実にヨシアたちの手に渡るか、それが3節からのところです。あなた方は戦士は全て町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。七人の祭司たちが七つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、七日目には七度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。これがその攻略方法です。で、これをするならば、ね、町の城壁が崩れ落ちるんですね。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。ね、ただ単に町の周りを回るだけです。それもやり方があります。1日目から6日目まではそれは町の周りを一周回ります。一周、ね、6日目までは一周ずつ。そしてその時、7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行って、そして7日目、この第7の日はですね、特別です。7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならないと。で、このように6日は1度、7日目は、7度、それも、7人の祭司たちが7つの羊の角笛を持って箱の前を行って回らなければならない。で、ヨルダンを渡るときは2000キュビットの距離を 経て後ろを民は進みましたが、ここではですね、祭司たちも箱の前を行き、また7節見ますと、武装した者たちは主の箱の前を進みなさいと、主の箱の前ですね。今度はいよいよ、その、世を攻略するとき、エリコというその主の敵の町を攻略するとき、そのときはですね、主の 100% の御業ではなく、民と、人々と主とのコラボレーションです。実際ですね、この、ヨシア記のこの記述、エリコが陥落するとき、この記述はですね、世の攻略、世の陥落の時と非常によく似ております。冒頭で、お読みしましたのは黙示録の5章だったんですけども、そこでは子羊が出てきますね。ほふられたと見える子羊が、巻物を解いていく。でその巻物、その封印の書には7つの、封印があります。そしてただ唯一、ほふられた子羊だけが、その巻物を解いていくことができる。ほふられた子羊、それはイエス・キリストです。イエス・キリストが、その封印を解いていくたびにですね、世が、裁かれていきます。そしてその子羊が第7の封印を解いたとき、今度は始まるのは7つのラッパの災いです。御使いたちが現れて、それぞれ角笛を持っており、ラッパを持っております。そしてそのラッパが一つ一つ吹き鳴らされるごとに、世のその不貧困な者たち、また汚れた者たち、神のに敵対する者たちが裁きを受けていきます。ひるがえってこのヨシア記でも、7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って、そして7日目には7度町を回る。7という言葉がこのヨシア記においても黙示録においても何度か出てきますね。ヨシア記において祭司たちが持っているものは、お羊の角笛です。お羊、お羊といえば、羊、それはイエス様を表しておりますね。七人の祭司たちが手にしているのは、その羊の角、角は、そのものの栄光を表します。ですからお羊の角笛、イエス・キリストの栄光ですね。イエス・キリストの栄光を携えております。今は終わりの時です。私たちはイエス・キリストの栄光を携えてですね、そして主の箱を、前を進み行く時です。全世界に出て行き、世に出て行く時、御言葉が一人歩きして、そして私たちがその後ろをついていくものではなく、今宣教は人の手に委ねられております。宣教の愚かさによってこの世界を救うことを神様は定められたとある通り、今私たちがですね、御言葉を携えていかなくてはならない時です。伝えるものがなくてどうして知るものがありましょうとある通りです。今私たちがお羊、イエス様の栄光を手に持って、そしてそのイエス様の栄光を吹き鳴らして、そして御言葉を私たちが担いで、御言葉を持って各地に出て行き、邪悪なこのエリコのような町に対しても出て行って、そして福音を伝えるべきです。人は何かとですね、攻略とか、あるいは攻城戦とか、戦いというと、なんか剣とか弓とか攻城機とか、そういったものを持って、でそれで力ずくで攻め落とすということを考えるんですけども、しかし神の国の戦いはですね、剣によるものではなく槍によるものではない。御言葉を携え、子羊の栄光、イエス・キリストの栄光を携えて、そして私たちが進みゆくものです。それも、一度 のみならず、なんですね、7日間あるとするならば、そのうちの6日間はその伝えるべき、滅ぼ霊的に滅ぼし尽くすべきその町、それはその周囲をその子羊の栄光を吹き鳴らし賛美し、そして御言葉を携えてその周りをただ、子羊の栄光の角笛だけを吹き鳴らして、そして歩んでいくべきなんです。そしてそれでもですね、このエリコの町、この、お羊のこの角笛の音、それから契約の箱、御言葉、それがただ周りを巡るだけでは、この時は結局、幸福はしなかったんですけども、とにかく私たちはですね、頑固な、もう固く皆さんに対して閉ざしているような、また城壁をそびえさせて皆さんに対してもう頑固に固くなに、皆さんに対して対抗し、向上、防御戦を、して、もう徹底抗戦の構えを見せるような、そういう戦いを皆さんも強いられるかもしれません。でも皆さんの戦いの武器は剣とか、弓とか、そういった力づくのものではないんですね。むしろ皆さんはただお羊の角笛、イエス・キリストの栄光、それだけをですね吹き鳴らして、そして契約の箱を担いで、もう具体的には宣教ですね、皆さんの唇からはイエス・キリストの栄光だけをその人に伝えればいいんです。そして御言葉だけを伝えればいいんです。ここでは7人の祭司たちが7つの角笛のその音だけが響いておりました。武器を持った、武装した戦士たちは、たくさんおります。あなた方戦士は全てと3節に書いてありますので、きっとイスラエルの全、60万のあの戦士たちがいたことでしょう。戦士が全て町の周りを回る、見た感じ、とても物々しい人たちがおります。しかしその物々しい武装した戦士たちは、その 大軍の戦士たちはですね、ただ黙って、それで街の周りは歩くだけ、行進するだけ、きっと、この戦士たちからすれば、戦いに来たのであって、行進するだけのために来たのではないでしょうし、またエリコの住人たちにとっても、城門を固く閉ざしているのは戦に備えるためであって、行進に備えるためではなかったはずです。ですから本当に神様のその戦略は人々の意表をつくものですけれども、でも神の国の戦というのは本当に、そういうものです。ですから信仰者にとっては、イエス・キリストの御言葉を担ぎ、イエス・キリストの栄光を担ぐ人にとっては、それは、とても奇妙に見えるんですが、しかしそれでも私たちはしっかりと御言葉を携えて、子羊イエス・キリストの栄光を携えて、そして進んでいくべきなんです。世の終わりの時もですね、この7という言葉がいくつも出てきます。黙示録でも、7つの封印、7つのラッパ、祭司たちが、一つ一つ、ラッパを7つ吹き鳴らしていくごとに、このエリコにとっての終わりが近づいたように、世の終わりでも封印が7つ解かれるごとに、また見つかりたちがラッパを一つ一つ吹き鳴らしていくごとに、また見つかりたちが災いの入った鉢を7つ地上にぶちまけていくたびに、この世の終わりが近づいております。そして彼らはただ子羊イエス・キリストの栄光のためにそれを行っております。今私たちも一人一人がそれぞれのエリコの町を攻略するべき時です。皆さん一人一人のエリコ、それは固くなな誰かに対して伝道することかもしれません。親とか兄弟姉妹、あるいは子供からに伝道することかもしれません。いくら皆さんに対して固くなに城壁を閉ざし、城門を閉ざしているとしても、それでも皆さんはですね、 焦って中継ぎとかやりとか力づく、そういったことではなく、むしろ子羊キリストの栄光を、それだけを響かせ、また御言葉を携え持って行き、そしてただ主イエスがおられるということ、主の栄光をただ黙々と伝えていくべきです。どうかそのようにして、この終わりの時代に差し掛かっている今、しっかりと子羊イエスキリストを伝え、御言葉を伝えて、そしてこの世の終わりに備える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、この終わりの時代に差し掛かっている今、私たちが吹き鳴らすべきはただ子羊の栄光、イエスキリストの栄光をただ吹き鳴らし、イエスキリストを賛美し、ただそのイエスキリストの誉れを、御言葉を担いで、また主の御約束を担いで、私たちは進み行くべきです。どうか生徒たち一人一人がしっかりとこの終わりの時代において、あなたのに対する従順服従を守り通して、そしてこの一人一人にとってのエリコをしっかりと攻略し、しっかりと城壁を崩して、そして本当にあなたの御前に多くの分取り物を、多くの命魂たちをあなたの御前に携え上っていく、この生徒たち、この信仰の勇者たちでありますように、どうか力強く、大きく、強くあらせてください。今日一日も、またこれからの日々も、あなたの栄光を吹き鳴らして、そして御言葉を担いで、それに従っていく私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福しておりいたします。アーメン。